夢新ホールディングス IR 特集。このコーナーは証券コード2362東証ジャスダック市場上場夢新ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りいたします。ご出演は株式会社夢新ホールディングス IR 室課長の横溝雄一さんです。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
横溝さん久しぶりですね。
本当に
約3年ぶりですね。
3年もお見えになりませんでした。
いや全然呼んでいただけないんで。
そうだったっけ。
はい、すごい行きたかったんですけど。
そんなことなかったと思いますけどね、
う
ん、
そうですか、ね。
コード番号2362、
はい、
これはどういう意味があったんでしたっけ。
ですね、富士362夢新ありと。
なるほど、
はい、
まだまだこれから頂上を目指すと。
そうです、そういう意味合いが込められてます。
意味合いですね、
はい。
改めてじゃあ3年間ご無沙汰でしたから、
はい、
業用のお話を頂戴しましょうか。
かしこまりました、
はい。
とですね、まあ、3年前にこう出させていただいたときは、ちょうど中期経営計画のスタートだったんですね、はい。で、まあ、1000人以上のこう大量採用を1年間でしていくという、まあ、ことをやらせていただいて、
はい。
で、やっぱりもう最初は試行錯誤しましたけど、はい、まあ、今3年間経ちまして、こう1000人ではなくもう2000人を採用できるようなもう採用力もついてきたので、
はい。
まあ、非常に会社としてもこう地盤固めができた3年間かなというふうに思います。
御社は、まあ、技術者派遣、まあ、建築技術者派遣というのは中核産業、はい、事業とされてますけども、
はい、
売上を構成するのは技術者の数。
そうですね、
これがコアですよね。
数と
稼働率、
はい、
稼働時間、
はい、
そして派遣の単価。
そうです、この4つだけです。
その分母というか、そのコアになる技術者数が想像以上に増えてきているということは良好に推移したと見ていいんでしょうか。
はい、前回3年前出させていただいた時は約1500名の技術者だったんですが、はい、今足元、6月末で3150人まで、
はい、
もう倍に増えてますんで、まあ、この技術者というのが一番売上に直結してくる数字なので、
はい、
まあ、非常に規模としても大きくなってきてるかなと。
直近でもう一つのところ、稼働率って 90% 超ですよね。
そうですね、そのこう採用、大量採用と高稼働率の維持っていうのは、まあ、非常にこう両立できないものなんですけども、はい、そこはこう、まあ、採用部隊プラスその研修をする部隊、
はい、
あとはその研修が終わっている人たちをしっかりこう営業していく部隊、この3つが、まあ、非常に今こういいバランスで来ているので、稼働率も維持できていると。
ただ稼働率 90% って実際はその行くところの次に行くところとかの時間を考えるとほぼ 100% に近いと見ていいんですか。
そうですね、まあ、やっぱりこう入社したての方たちっていうのはどうしても、まあ、経験も浅いので、
はい、
なかなか決まらないこともあるんですが、もう2年生3年生以降の人たちになると、はい、もう帰ってきてもすぐ派遣場所が決まるような状態なので、はい、まあ、実質その年次では、まあ、ほぼ 100% かなと、は
い。で、現状で、2760人の在籍技術者数。
ああ、そうですね、9月末かな
、
はいはいはい、
そうするとの予定ですよね。
あ、今足元3150人
休む3150、
はい、
でということは5年間で2000人増えた。
増えてます。そうです、そうです
っていうことです、
はい。
これがやっぱり御社のコアになって働いてくれていると。
そうですね、はい、もう当社のもう代表顔として皆さんこう現場で働いていただいているので、まあ、当然もそれがなければ売り上げも立ちませんので、
はい
はい。
でこの3年間で、御社の、まあ、建築技術者が携わった施工実績、従来は、まあ、横浜ランドマークタワー、六本木ヒルズ、東京ミッドタウンと横溝さんに伺っておりましたけども、
はい、
ここに加わったのがアベノハルカス、渋谷ヒカリエ、虎ノ門ヒルズ。
そうですね、はい、もうちょうど今虎ノ門ですけど、
はい
はい、近くにありますけど、あとはまあ634メートルの電波塔だとか、そういったところにも、はい、発見させて。
東京スカイツリーってやつですね。
あ、その通りです。
その通りです。あとは営業利益率が、まあ、同業に比べると、
はい、
上場会社の中でトップ。
そうですね、はい、上場している派遣会社の中で、
派遣会社の中で
トップですね。まあ、やっぱりこう、とにかく需要があるっていうところと、
はい、
まあ、あとはそのなかなかこう人を集められない業界の中で、
はい、
まあ、我々はしっかりこう人が取れているというのがやっぱり利益率が高い要因になっているのかなと思います、
はい。あと人の採用という意味では全国に結構その、何と言いますか、何でしたっけ、
夢探索カフェ、
そうそう、ね、これ開催開かれてますよね。
はい、
今東京本社があって、直近というかこれまでに横浜、仙台、札幌、 名古屋、福岡、大阪、広島と開かれて、
はい、
直近では金沢、静岡。
そうですね。
これは新たな採用拠点ということで、
はい、
全国から新しい人材を、若い人材を採用していると。
そうです。で、まあ、ゆめたんさんカフェの特徴としては、まあ、本当にこうカチッとした場所というわけではなくて、本当にリラックスできるような内装にして、
はい、
でまあ、そこで毎日説明会とか面接をやらせていただいている感じですかね。
今渋谷のはなくなって、
渋谷のはもうないです。その東京の丸の内本社に、はいはい、集約してます。
渋谷に一回行ったことありましたけども。
あ、そうですね。
リラックスできるんですよ、確かに。
コーヒー、その説は
コーヒーも飲めるし、いい場所だったら、
はい、ありがとうございます。
さて、そういう中で、建設工事って考えていくと、
はい、
今後の建設工事、例えばそのインフラ整備って、これ恒常的にありますよね。東京でもバンバンバンバン工事やってますよね、
はい、
で再開発からカジノ構想も入ってくる、
はい、
北陸新幹線と北海道新幹線、
はい、
もう工事たくさんあるってことですね。
間違いなく、
はい、
今後さらに増えていくと思います。
さらに今後期待される建設工事っていうところで見ていくと、
はい、
これがね、たくさんあるんですよ。まさに夢新さんのためにあるような政策だなと、
うん、ありがたいですよね。
スーパーメガリージョン、東京、はい、名古屋、大阪を一つの大都市として活用する、これが一つ目、はい、コンパクトシティ構想、地方の医療、介護、商業施設を都市部に集中して交通網を整備する、
はい、
3番目、地方観光ルート整備、4番目、日本遺産制度、いろいろこう出てきてますけども、これをやり遂げるためにはやっぱり建築現場の技術者さんいないとできない。
もう間違いなくすでに足りていないのに、
はい、
それだけもう構想だけでもたくさんあるので、
はい、
まあ、我々がしっかり、まあ、今後も採用していかなきゃいけないかなというふうに思ってますけど。
なるほど、
はい、
まあ、夢新さんの好きな言葉に徹底という言葉がお好きでよく使われてますけども、未来の技術者を徹底採用していきますと、
はい、
いうことですね。
実際にまあさせていただいてます。
させて、ね、していて、で実どうなんですか、これ将来何人目指してるんですか。5000人、
直近2018年までに5000名にしたいなというふうに思ってます。
2018年ということはあと2年ですよね。
そうですね、
2年でこっから2000人近く増えるっていうことは、年間やっぱり1000人程度の採用していくと、
まあ、1000人は最低
ライン
ですよね、
ということですね、
はい、
すごいですね。5000人の技術者集団に2年したらなっちゃう。
はい、その予定になってます。
5年前は893人だったんです、は
い、そうですね。だからもうかなり勢いよく増えてますし、
5年で5倍。
だからそのもうずっと試行錯誤してたので、
はい、
その今はもう研修の制度とかもかなり充実してきてますし、
はい、こう研修がね、これ新たに見てて随分増えたなと思うのが、ね、野球部できたし、
あ、そうですね。
あとね、これテニス部あるし、
ボーリング部もあるし、とかあと登山だとか、
これ飲み会部ってのはないんでしょ。飲み会の写真もあるんですけど、
まあ、非常に近いようなものもありますけれども、
はい、
あと夢ザップっていうサークルもありますけど、
はい、なんかグアム研修旅行、
はい、
やっぱり行いがいいとグアム行って晴れるんだ
あ、そういえば
この前、内田さん
ですね、
グアムは晴れてるみたいよ。
去年は
夢新さんが行くと
我々の時は晴れてましたけどね。
我々行ったら台風2ついましたからね。
あ、本当ですか、
はい、挟まれてましたからね。
挟まれてましたということで、中期経営計画の中で見ていくと、毎期2000人以上の採用を目指す、
はい、
ということですね、
はい。まあ、今期2000を達成できれば、まあ、その同じことを来年再来年とやるということになるので、
はい、
まあ、その十分可能かなというふうに思ってますけど、はい。
それからちょっと見かけた資料でいくと、例えばフィンテックとか新たな技術関連、
はい、
この辺の対応ってのはどんな感じですか。
もう今後まさにその次の柱として考えている事業で、
はい、
そのもうすでにその IT のエンジニアってすでにもう20万人近く日本国内だけで足りてない状態なんですね、
はい、
でもう2030年にはもう80万人日本だけで足りなくなると、
はい。
でまあ、本当かどうか分かんないですけど、世界で見ると2030年には2000万人の IT 技術者が足りなくなるっていう、まあ、そういう情報が出てるので、
はい、
まあ、我々ずっとこう人材に関わる仕事をしてきた中で、まあ、やっぱり今後必要になっていく人材はしっかり我々も育てていきたいなというふうに思ってますん で、
はい、
でそのための子会社も5月20日に作りまして、
はい、
まあ、夢エデュケーションっていう会社なんですけど、
この夢エデュケーションの未来 ていうのはどんな感じで捉えたらいいんでしょうか。はい、
まあ、それこそ本当今後必要になるフィンテックだとか、はい、あとはまあバーチャルリアリティだとか、はい、あとまあ IoT だとか、まあ、そういった本当に専門的な高度な技術者をまあしっかり育てていく、はい、そういうまあ教育機関にしたいなというふうに思ってるんですけど。
2020年の建設業界っていうのは東京五輪それからリニア中央新幹線等々で建設投資額は最高、はい、夢新の稼働はひょっとすると7000名になってるかもしれない。
そうですね、まあ、2018に5000なので2020に7000っていうのは、まあ、可能性としてはあるかなと思いますけど、はい、
これはこの世の春と言ってよろしいんですか。
まあ、まさにそういうことですよね。
なるほど。から2030年さらにそこに行くと日本の人口の3分の1が65歳以上になってくるってことになると工事してくれる人がだんだん少なくなってくる。
そうなんですよ。ただもう建設業界ってすでに 30% 以上が55歳なので、はい、こう先行してかなり、まあ、若手不足の状態なので、すでにまあそれを我々は経験をしているので、はい、まあ、その経験をうまく活かせればなというふうに思うんですけど。
でそれを踏まえて、はい、夢新さんの考えている2020年の世界、小型電動車。
ああ、そうですね。まあ、それはまあ、我々考えてるというか、そういう資料があるっていう話なんですけど。
自立運転システム。300社に100種のロボットを実用化されるだろう。人工知能が自律的に行動計画を作成する。って言ったところも見据えた格好で、やっぱり夢エデュケーション。
そうですね。
さんできている。
その、まあ、そういう世の中がもう本当に近い未来迫っていて、はい、で、よくこう建設とその IT とかってなんかシナジーあるのとかって聞かれることもあるんですけど、はい、まあ、もはや建設とこう、建設とこう対比してる場合じゃなくてですね、はい、2020年以降は全ての業種で確実に IT が必要になってくるんですよ。はい、なので、まあ、我々もこう早めに、手をつけていこうというふうに思ってるんですけど。
今のご指摘のあった建設業界と IT 化っていうことでいくと、まずはその職人さんのトレーサビリティ、
はい、
どういうノウハウ経験を持っているの。
そうですね、
ということですね。
それをまあずっとこう履歴として追っていって、はい、今必要な工事に必要な人をもうすぐアテンドできるような、まあ、そういうシステムですよね。
クラウドでの情報管理、そして情報の共有、
はい、まあ、これはすでにこう始まりつつはありますけど、まあ、至るところでまあ職人さんが建設現場では工事しているので、まあ、それをまあスマートフォンだとか、はい、タブレットで共有するっていう形ですよね。
3D CAD と VR、
はい、
CAD CAM って建築ですもんね。
そうですね。
それを 3D でやっていく、
はい、
かつバーチャルリアリティも使っていく、
まあ、やっぱりこう施工で、まあ、平面の図面から立体的なものを立てていくわけなので、はい、それを実際にこう立体視できるっていうのは、まあ、かなり効率化に役立つのかなというふうに思いますけど。
となってくると、まあ、その他まあ AR による現場管理とか AI による書類作成短縮なんかがあるんですが、結局その IT 投資は増えていくでしょうし、人材は不足していくだろうと、
はい、
いうことで考えると、やっぱり御社の中身としては IT 業界の進出、これは必要不可欠だという見方をしていいんでしょうか。
間違いないと思います。
世界レベルでこれは人材育成が急務、うん、
特にですね、その今現在こう日本の IT のエンジニアさんのこのなんていうんですかね、処遇というか、こう働く時間は長いのに、はい、こうあまりこう評価されていない部分があって、まあ、こういう土壌じゃ絶対育たないだろうと、まあ、そこら辺からこう根本的に変えていきたいっていう形ですね。
なるほど。ということは IT というターゲットが明確に今決まってきていると。
そうですね、もう一つの柱として、
はい、だから、建設業界の IT 化を牽引する企業へなっていく、そのために、夢エデュケーションがあると。
そういうことですね。まあ、ただとはいえ、まあ、それは一つの柱として、もう土台であるしっかり建設技術派遣っていうのが、はい、まあ、しっかりこう育っていくっていうのは前提なんですけどね。
なるほど、
はい、
つまり両輪として。
そうですね、
動いていくということですね、はい、これ建設業界の IT 化確かにいろいろありますね。 IC タグの活用だとか、VR の完成創造図だとか、 IoT の建設機械、まあ、小松なんかもやってますよね、
う
ん、これね。
そうですね。
から GPS を使った施工位置や高さなどのリアルタイム算出、これだから今まで職人さんの技術だったものを IT に変えちゃうって話、うん、
そうなんですよ、まあ、だから進まなかったっていうのもあるんですけど、
はい、で画像処理システム活用して工事写真の自動仕分け、
うん、めちゃめちゃ便利だと思います。それは
これめちゃめちゃ便利ですよね。それを、まあ、御社率先してこういった方向へ牽引していこうと。
そうですね。
はい。いうところですね。
はい。
そういう中で、横溝さん。
はいはい。
足元、業績を第三四半期。
ああ、そうですね。
発表されました。どんな感じでございましょうか。
はい、ですね、まず売上に関しましては、21四半期連続で2桁増収ということで、
はい、ということは21ってことは 5年
そうですね
と3ヶ月、
はい、連続で、おかげさまで、まあ、増収していると。で営業利益に関しましても、28% の増益、
はい、
で経常利益に関しましては 11% の増益と。で純利益に関しましては、まあ、前期に、子会社の売却益を特別利益で計上しているので、はい、まあ、その分、まあ、当期はないので、38% の減益という着地です、
はい、つまり売上高それから営業利益計上利益ベースでいけば順調な推移をしていると。
かなり良くなってきてるなという印象ですね、
はい、といったところを生み出るべきだろう。で、はい、第4四半期はどうですか。あの着地に向けては順調な推移と言っていいんでしょうか。
今期一番こう、まあ、やらなきゃいけないなと考えていたのが、はい、その派遣単価
を
引き上げなんですね。はい、で、それが、まあ、しっかり、まあ、上期、こう、まあ、だんだんと上がってきて、
はい、
で、どうしても第三四半期って端境期に当たるんで、建設業界
は、はい、
下がってしまうんですけども、その下がる、その、まあ、角度もかなり限定的にできたので、
はい、
まあ、第4四半期もその流れでいけるかなとは思いますけど。
なるほど。どうでしょう、その資金面でいくと、例えば M&A とか海外事業なんかで資金ニーズは高いのかなと思うんですけども、はい、この辺のは去年の資金調達で賄うってことでいいんですか。
そうですね。去年65億円資金調達させていただいたので、はい、まあ、そこら辺のことはその資金を使ってやっていきたいなと思います。
しかし株主数が3万人近くになったんですか。
大変ありがたいことですね。
だって、前期がもう3万人近いわけでしょ。その前が1万9000人、
はい、
その前が2013年6900人ですからね。
そうなんですよね。
2012年2357年だから7人
かなりこう倍で、
はい
はい、おかげさまで増えてきてる。
13年から14年の増加が一番やっぱり大きかった。
そうです
ね。1年間で1万人近く。でも今年も、あ、前期も1万人近く、
はい、
ということ。
やっぱりその2012年に、はい、2013年から17年まで 100% 配当しますという発表をさせていただいて、はい、そこから結構株主様どんどんと増えてきてますね。
で実際過去3年間平均配当成功 100%、
はい、100.1%
なんですね。
100.1%、 はい、しっかりとちゃんと守っていると
ですね。
はい、
配当そのものもこの4年間で2012年度が4円だったんですよね。
そうですね。
13年度が20円で5倍になって14年度が30円、
はい、
15年度35円で今期も35円っていう、
はい、
4年前に比べると9倍、約。
そうですね、
配当でいくと
になってます。
でさらにまた、まあ、今期は多分前期と同じなんでしょうけども、
はい、
35円という予想を出されてますが、
そうですね、
またこっから毎期増配方針を2017-2018と出されている、
はいはい、まあ、1円でも増配できたらなというふうに考えてますけど。
それやっぱ株主さん向いてますよね。
いや、この低金利時代にここまで配当があるってなかなかないと思いますけど。
じゃあそこをちょっと比較してみましょうか。
利回り、
国債利回りが多分今日 0.085
まで、です、ね、
マイナスのね、
はい、
マイナス 0.085、うん、多分夢新さんの先週段階でこれ株価722円で計算すると配当利回り 4.85%
はい、すごいですよね。これは
そもそもプラスであることが大体平均で 1.8 から 1.9 なんですけど、
4.85%、
はい、で減配じゃなくて前期増配の方針、
はい、そうですね。
なんだから、しかも人足りないし IT の方向かってるし。
そうですね。
だからやっぱり3年間のこの成長の後ってのは大きいんだ。
はい、
だからこうやって出てきてこれって本当に良かったですね。今日
横溝さん結婚されました。
いや、してないです、してないです。
あ、まだですか。
まだです、まだです。
3年間空いたからその成長のなんかこう大きさみたいなもん本当改めて、
ね、そう、前期聞いてると ね
確認できましたね。
パッと3年のブランクを抜けると、配当4円だったのが30円とかね。
かなり変わってますよね。
かなりすごいですね。
はい。
次はのブランク開けずに来ていただいてい
いですか。来てしまっても
ぜひ
我々拒むことはございませんので
、ね、よかったですよかったです。
こまめに報告いただけると。
で今日はプレゼントも頂戴している。
はい、はい、それではご紹介しましょう。今日ご出演いただきました証券コード2362夢新ホールディングスから、ラジオ日経リスナーの皆さんに素敵なプレゼントを頂戴しています。今日の放送の感想をお送りいただいた方の中から抽選で10名様に書籍ニーサで賢い株式投資と夢新ロゴ入りドライバーセットをプレゼントいたします。書籍はラジオ日経和島秀樹記者、鈴木和之さん、平野健一さんによる共著で昨年12月に発売されたものです。プレゼントのご応募はザ・マネー番組サイトからリンクしている夢新ホールディングス IR 特集ウェブサイトから、またおはがきの方は住所、氏名、年齢、職業明記の上、郵便番号105-8565ラジオ日経夢新ホールディングスプレゼント係宛てまでお送りください。締め切りは8月31日水曜日となっています。たくさんのご応募お待ちしています。
ロゴ入りドライバーセットって
ドライバー
工具のドライバーだよね。
ですよね。
あ、もちろんですよ。
ゴルフのドライバーじゃないですよね。
ではないですね。
全然違います。はい。
はい。ご応募いただきたいと思います。本もセットでお送りしたいと思います。はい、抽選で10名様にお送りいたします。今日ご出演いただきましたのは株式会社夢新ホールディングス IR 室課長の横溝雄一さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
夢新ホールディングス IR 特集。このコーナーは証券コード2362東証ジャスダック市場上場夢新ホールディングスの IR 活動の一環としてお送りしました。
証券コード2362ジャスダック上場の夢新ホールディングスは上場企業で唯一建設に特化した派遣事業を行っています。私たちは多くの若者の雇用を創造し明日の建設業界を担う人材に育てることが使命であると考えています。仕事を通じて夢を誠にする喜びを。証券コード2362ジャスダック上場夢新ホールディングスにぜひご注目ください。